建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは研究室の古木君と内藤君ということで、はい、じゃあ古木君から自己紹介をお願いします。
はい、今年 大学院の1年生の古木翔太です、
うん、はい、
お願いします。
はい、じゃあ内藤君どうぞ。
はい、今年学部4年の内藤です、うんうん、よろしくお願いします。
はい、今日はね、日付としては5月18日ということで、まあ、ちょっと連休明けに近い形になってくるわけなんですけども、まあ、じゃあちょっと2人の近況報告からなんとなく一言ずつ話をして、それからまあ、あのレビューに入っていきたいと思いますけどね、まあ、最近まあどんな感じかっていうその話をちょっとしておきますかね。じゃあ内藤君からどうぞ。どうですか最近。
最近っていうのは、うん、やったことですかね。今はなんか、うん、
なんだっていいよ、近況報告で。
そうですね、まだ就活の途中の段階で、うん、卒業論文と就活で板挟みにされて、ちょっと、いろいろ大変です。
忙しいね、
はい、
就活は結構大変なの。
そうですね、
うん、
でも面接まで行ってるところもあるので、
うん、
まあそろそろ決まると嬉しいですね。
、はい、まあそうだな、分かったよ。じゃあ古木君はどうですか。
そうですね、まあ、自分は今日建設計さんの方にアルバイト行ってたりと、うん、あとあの卒業設計展を国士舘大学でやったんで、うん、それの、うん、まあそのまあプランまではいかないですけど、うん、なんかこう提案したりとい
ろいろ考えた
り
ね、
はい、
うん、
まあ、そういう感じでなんか、まあ、1ヶ月早く終わったなみたいな、その
そうだな、
そんな感じでしたね、はい、
1ヶ月早いね、
はい、
うん、気がついたらもう確かに新学期始まってね、5月の1ヶ月ということで、はい、まあ、そのうちすぐ6月になって梅雨になるでしょう、ね、な感じがしますけども。そうですか、分かりましたよ。でね、今日取り上げるのはあのミス・ファンデルロエのシーグラウンビルというその超高層なんですけども、まあ、じゃあ、ね、まずね、これ1958年ですか、あのミスの作品なんですけども、まあ、これいわゆるね超高層ビルですよ、スカイスクレーパーですけどもね、まあ、これに関して皆さんどう思うかということをまず最初に聞いていきたいなと思いますけども、じゃあね、古木君から聞いてみるか。古木君どうですかね、このシーグラウンビル。
はい、あのちょうどまあこのシーグラウンビルについてはなんか 先週ぐらいに自分は大学院の授業で、
うん、
カーテンウォールについてちょっと勉強したときに、
うん、
まあ新建材を利用するための技術開発が行われた時代で、
うん、
そのブロンズカーテンウォールとしてこう、うんうん、まあ大断面部材を押し出す機械の開発とかっていうことで、うん、まあ、生まれた建物で、まあ、この時代っていうものを表現した建築のように思えて、
うん、
まあ、結構その、まあ、ミースのこの、まあ、時代を表現するような建築というかこう、
うん、
あの近代的な部分が、まあ、かっこいいなというかこう面白いというか、
うん、
まあ、自分はまあいいなと、この建築を一目見て、うん、まあ、まあ、綺麗というか、
うん、
こうなんか飾りがないこう、
うん、
綺麗な建築というか、
うん、
っていうようなイメージは持ちました、
うん、なるほど、わかりました。じゃあ内藤君はどうですか、この建築。
そうですね、やっぱこう、うん、古木君も言ってたんですけど、
うん、
シンプルでかっこよくてスタイリッシュな感じがしますね、
うん、
で、なんて言うんですかね、その、うん、近代的と言いますか、
うん、
1958年にこういうのがあったのっていう、今ではこう結構当たり前のようなビルなんですけど、
うん、
この時代にこういうのが建ったのはすごいインパクトがあったのではないかなと思います、
うんうん、そうだね、1958年ですからね。じゃあね、まあ、これね、ミスの建築っていうのはね、まあ、非常にこれ有名ですよ、まあ、超高層建築の先駆けをね、
はい、
いろいろと開拓してきたパイオニアですよ、ね、で、まあ、これ以外にも超高層の例えばレクシャードライバーアパートメントっていうね、集合住宅とか、まあ、いろいろ同じようなその鉄骨ガラス建築ってのたくさん作ってるんですよね。 で、まあ、これに関してですね、今日ちょっと英語の資料をその事前にみんなで配布して、関連するところを今ちょっと手元に皆さんの前にありますから、あの、まあ、これはあの20世紀建築に関する、まあ、英語の資料なんですけども、ちょっとそれを見ながらですね、少しフォローしていきたいと思いますね。で、まずこれのね、あのちょっとこれラジオを聞いてる皆さんちょっと分かりにくいかもしれませんが、229ページっていうところからですね、
はい、
このミースに関するね、文章が続いてますから、ここのところをねちょっと最初から見ておきたいと思うんですけど、このね最初の上から4行目のところをね、ちょうどこのミースの文章に関する文章があるから、こうちょっとね最初僕は読んでおきますね、
はい、
ね、この部分ですよ、いいですか、はい、でまず、Mies devoted himself to two basic forms。 いきなりここのところはまあまあ面白いんですよ。なんでかっていうと、これは Mies は自分自身を2つのベーシックな形態、基本的な形態に捧げてって書いてあるんですよ、2つ、ね、Mies devoted himself to two basic forms。 First the pavilion, which was to have a support freeinterior, and so which in it, its ideal form was a floating volume of air between two plates, as perfected in the Farnsworth house. でも一つ目はパビリオンであると。つまりその浮いた、あのサンドイッチされた2つのプレートの中に浮いたボリュームっていうね、そのパビリオン、パビリオン建築、つまりあのほとんど平屋に近いような、実質平屋に近い、あの非常にこう水平性を強調した建築ということなんですよね。The second, the skyscraper, which he treated as a skeleton construction, with identical floors behind a perfect facade of constructive elements which articulate a seemingly unbroken glass surface and rob it of a membrane-like character of usual curtain walls. つまりこれは2つ目はスカイスクレーパーということで、まあ、スケルトンのコンストラクション、つまりそのスケルトンの構築物によって支えられた床の積層体というような形で、考えられているということなんですね。で、ちょっと次のところも読んでおくかな。その His most significant buildings are only inadequately described by phrases such as almost nothing or less is more。 で、彼の最も重要な、建築物というのは、単に非常に不適切に、描写される、どのように描写されるか、ディスクライブですから描写される、何々によって、つまりそのフレーズによって、次のようなフレーズによって、フレーズ is such as 何もない、ほとんど何もない、あるいは less is more っていうような言葉で、描写されているっていうふうに言ってるんですね。ちょっとこれ長いから、ちょっとここのところちょっと途中割愛してですね、今のレイクショアドライブと、それからシーグランビルのちょっとところに移りたいと思うんですけども、229ページのちょうど真ん中あたりの The Lakeshore Drive Apartments っていうところがあると思うんですけど、これは誰が読むんだったっけ？
あ、自分です。
そしたら古くん読んでください。
はい。 The Lakeshore Drive Apartments with their intelligent construction solutions were cheaply to build than comparable projects. Once the steel skeleton was erected, the prefabricate facade elementEach two strains in height and one structural by in width were lifted by crane into position and welded on the spot. The aluminium windows were then installed from the interior. Mies concealed that the perpendicularI-beam should be reassembled in exactly the same order that they left the rolling mills to exclude even the smallest error of measurement. Reflected Booth his one professionalism and the logic of his design.Mies was dwarfed in only in one area. His client considered the originality open plan. Recollection the Barcelona pavilion to Bali. He felt the small room of the traditional apartment block would ゴールドセルベーター
。はい。そしたら、まあ、これね、レクシアブドラブアパートメントのことに言ってるんです、について言ってるんですよね。そのインテリジェントコンストラクションソリューションズ、つまり知的な、構築、構造 の、 その解決方法とかでね、いろいろ実際には結構安かったと、チーパーザンコンパラティブルコンパラブルプロジェクトっていうふうなことを言ってるんですよね。で、じゃあ次のところは、内藤君が読むのでいいのかな。
はい、
じゃあ内藤君お願いします。
お願いします。What's a peer-spiritually economical in Chicago? Because in the office tower built for this steel corporation, Seagram Limited New York, a luxury expensive masterpiece. It was the daughter of the company president himself who holded existing plans for a new building.And following consultation with Philip Johnson, then director of the architecture department of the Museum of Modern Art, put forward the name of Miss Van der Rohe. The Seagram building was markedly different from any other previous New York skyscraper. It stood back from busy Park.Avenue creating an open urban space before it. This is plus imaged as both homeless and windy. However, and only really served to introduce and reinforce the towering glass front with its strictly entrance.Unlike Chicago, the structure section relies not on wood, but in the glass plan and emphasized via shadow joints. Nowhere they the product of serial manufacturing, but a special fabrication in bronze. Miss was able.Modify their profiles. His strengths, the visible thin edge of the I-beam to give them more optical weight moved the vertical joints closer together.The office story windows run without transfers interrupt from floor to ceiling. The facade thus acquires the desired verticality and thereby give the subbasing design an entirely different appearance.
はい、はい、皆さんこの書いてること分かりますか。難しいだろ
う。そうですね。
最後のところはね、あの短いの僕の方でちょっと読んじゃいますね。次の続きなんですけども、This building type was developed further in the following years, in particular by the architectural firms of C.F. Murphy and Skidmore, Owings and Merrill. Glass box is perfect and economical, and now characterized modern city skylines all over the world. Serial production led.However, to the loss not only of the originality but also of the love of detail which was most important for Mies and without which the standards of the architecture, of an architecture of less is more sadly declined to almost nothing indeed. まあ、ディクラインは衰退するとかなくなっていくっていう意味なんですよね。まあ、サドリーだから悲しくも残念ながらっていうような感じですね。まあね、これね、一言で言うとね、まあ、IB もつまりね、アルファベットの I 型をしたその鉄骨のね、まあ、H 型鋼とか I 型鋼って言われてる、鉄骨の部材が外壁に張り付いてるんですよ。でこれは基本的に、まあ、大雑把に言うと装飾なんですよね、装飾。だから、通常のね、一般的ないわゆる超高層のように見えますけども、これは一言で言うと狂気の建築です。こんなことしないわけですね、わざわざ。こんなさ、カーテンウォールの建築にその I 型鋼みたいなものをね、外壁に全部張り巡らされてね、 それが実際その構造のように見えて、実はこれが全部そのね、あの装飾だっていうね、しかもこれブロンズなんですよ。でもっと言うと、この I 型鋼っていうものをあの非常にこうデザインとしてね、あのこう意図を見せるために I 型鋼のその、あのそのあのウェブとフランジの部分の、ね、間をその端部をこう曲げてるんですよ。それによってこれが厚みがあるように見せてるんですよ、ね、だから非常に細かい芸があるっていうか、ディテールに凝っていて、まあ、ある意味そのミークスの真骨頂とも言えるしね、この I 型鋼に対するそのオブセッション、オブセッションっていうのはそのまあ愛情とか狂気っていう意味なんですけども、非常にこう強かった。だからこの I 型鋼をですね、まあ、ミースは例えば、ファンズワース邸とかね、それからそれ以外の例えばレイクショアドライブアパートメントとか、いろんな建築で使ってるんですよ。で基本的にはこのミースの柱っていうのは内側から外になだれ込んでいったっていうかね、外に流れ出していったっていうふうに言われていて、昔の例えばその中元とハット邸とかね、それから初期の例えばあのバルセロナパビリオンなんかは柱が内側にあるんだけども、それがだんだん外側に行って外皮を形成するようになると、うん、つまり構造体がある意味サーフェスになっていくっていう風なね、まあ、非常にそういった変化が見られる、まあ、建築 の、 あの象徴的な事例なんですよね、うん、まあ、確かになんかちょっとスタイリッシュな感じはするよこれね。あの遠目に見たらブロンズだからさ、ちょっとほのかに金色に光り輝いていて、意外とこういう建築っていうのは今の、ね、東京にはあんまりないよ。あのカーテンウォールのガラスとさ、そのメタリックなシルバーとかね、はい、そういった建築が多いから、まあ多分ね、実際には非常にこう重厚感のある建築じゃないかなっていうふうにこう思うよね、うんうん、っていうふうに思うけど、まあどうかね2人ともその古くんどうこれ。
そうですね、まあ、うん、そのまあ、ニューヨークの中心部にあって、うん、こうやっぱ存在感というか、うん、っていうものが、まあ、こう高級感っていうものなのかな、なんかがうまく表現できているというか、うん、出ていて、自分はまあいいなと思いますし、あとこの広場みたいな部分が、うん、まあ、このなんていうんですかね、こう今だとまあそのまあそんな普通ななんていうんですか、
公開空地、
はい、うん、公開空地的な場所で、まあその先駆けみたいな建築でいいなっていうのは、
そうだね、
はい、そこは思いました
ね、うん、確かにね。じゃあ内藤君どうでしょうかね、これまたあと一言言うとしたらさ、
うん、そうですね、うん、I 型のこういう柱を使ってのファンズワース邸もそうなんですけど、うん、やっぱ同じものなんですけど、うん、色をブロンズという色にすると、うん、こう重厚感が出るとさっき言っていただいたんですけど、うん、シーグラウンビルは重厚感があるんですけど、うん、ファンズワース邸の方は逆になんて言うんですか、こう軽さというものがありますね。で、それが同じものを使っているのに、うん、その見た目に差が出るのはすごい面白いことなのかなと。
まあそうだな、だから一つの素材でその軽さも表現すれば重さも表現するっていうのはなかなか心にくい芸当とも言えるわねこれね、うん、まあ、実際鉄って軽いか重いかっていうのはこれ微妙なところなんですよ、うん、要するに石とかコンクリートの塊っていかにも重いじゃないですか。でも鉄っていうのはもちろんね、薄いからすごくシャープに見えるし軽く見えるんだけど、でも実際には重いんですよね、うん、だからその重さと軽さっていうものをうまく表現してるなっていうのは確かにあるよね、うん、それはあるなと思うね。分かったよ。そしたらさ、まあ大体ね、収録としてはこれぐらいでいいと思うんですけども、はい、まあどうだろうね、最後に、まあ、一言ずつまたコメントをしてもらって終わりにしようと思うけども、はい、じゃあ今後皆さんの、まあ、まあ抱負ってまでいかなくても今ちょうど5月だからね、今後の皆さんのその活動とか予定とか計画とかさ、
はい、
あのこれからどうしていくかとかさ、何をやっていこうと思ってるかとかさ、なんかこんなこと考えてて、あの例えば夏休みに向けてこんなことを計画してるとかさ、なんかあったらね、なんかまあ何でもいいんだけど、 あるいは雑談でもいいんだけどなんかちょっと一言言って終わりにしようかな、
はい、
ね、あのじゃあ古木君から行こうかな。古木君どうですか。
そうですね、まあ、夏休みっていうわけじゃないですけど、うん、あのぜひとも自分はあの、うん、ゼミ旅行は、うん、はい、軽井沢、
あ、そう、
はい、
行きたいですね。
行きたいなとは思っていて、
それは僕も行ってもいいのかな。
あ、全然もう、はい、それこそ金沢は結構去年面白かったんで、
まあそうだな、
はい、ゼミ旅行はもうなんか まあ、いい意味で言えば交流みたいな感じでこう、うん、あの結構そのまあ、あの、まあ今もそんな上下関係っていうのはそんなないかもしれないですけどまあそういうのは結構あのなくなってきて、まあ、ゼミ生ともはうまく仲良くできるんじゃないかみたいな感じで、まあ、ゼミ旅行ってのは全然自分行きたいなっていう。
俺も行ってないですから、
ね、なんで行ってないの。
いや国広ゼミ行ったんで、うん、あの金沢の方は行ってない。
あ、金沢の方はね。あ、そう、金沢はあの去年南池に行った時すごく面白かったんだよね。
そうですね、うん、結構まあ
面白かった。あれは本当に行った価値があって、はい、あの小堀遠州がね設計した庭のね、はい、
そうですね、
あの奉仕っていうね、すごく有名な宿に泊まったんですよ、はい、しかもそれがすごく安く泊まれて、
そう、
もうみんなそのすごい感動してたんだよね。
はい、うん、そうそうそう、4年生はね、うん、ホテルのプレゼン重要なんだよ。
思い出話いいですね。
そう、まあ、だから軽井沢は本当に建築の見どころ満載だし、はい、別に建築だけじゃなくって、
はい、
それ以外のものもね、
うん、
まあ、いろいろあるから、まあそしたらやっぱり行った方がいいのかな。で、まあ、3年生のゼミ生も声かけてもいいかもしれないし、
はい、
もうね、
そうですね、う
ん、みんなで行きたいなっていうのはちょっと、はい、まあ、あの時は言えなかったです。
なんで言えなかったの。
いや、なんかまあ全員何を思ってるか分かんないんで、
意見の意見が一致
してない、はい、なんでまあ早いなと思って。
あ、そう、
そうですね。でもまあちょっとまあ質問されたので
、うん、いい、ゼミ旅行ね、
全然行きたいです、
ね、そうなの、誰ともそうなの、
ね、め
っちゃ楽しい、
うん、あ、そう、
はい、楽しいですね。ただまあ今年ちょっと人数が多いんで、どう移動するかっていうか、移動方法がまあちょっとあれですけど、
うん、軽井沢だって自転車で
自転車、
あ、なるほどね。まあそうだな、ゼミ旅行はね、まあちょっと考えてみてもいいかもしれないですね、
はい、
うん、あとはじゃあどうなの、内藤君としては何か一言。
そうですね、うん、今はちょっとコンペの方を3人一組でやってるんですけど、うん、
学生コンペをね、
はい、
今やってるんだ、友達と一緒に、
そこで、いい作品作って、やっぱ前期は論文が多いので、うん、こう手を動かす機会がないので、そういうのに積極的に行きたいなとは思いますね、
うんうん、確かにね、
はい、
それはあるかもしれないね。まあね、いろんな活動を、まあ、皆さんも学生だからね、どんどん頑張ってやってみてくださいね、
はい、
まあ軽井沢はね、本当にあの原宏先生のさ、たたき美術館っていうのもあるしさ、はい、あとレーモンド、アントニー・レーモンドが設計した建築はね、夏の家って有名な家があって、他にもいろいろあって、まあ見どころ満載なんですよね、はい、うん、でまあ比較的東京から行きやすいっていうのもあるからね、うん、ただもし軽井沢に行くんだったら、やっぱ寒いとちょっと困るから、
そうですね、
どの時期にかね、
夏休みとか、
うん、夏休みになると
、それが問題だ、いつ行くかってね。
あ、
でもこれラジオ聞いてる皆さん、僕らはなんかうちわのゼミ旅行の打ち合わせをしてしまって申し訳ありませんまあこれはね、ラジオが終わってからにすることにしましょう、
はい、
ということで今日はこれで終わりにしたいと思います、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。